落語会およびひばりクラブの皆さん、また YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。日本の長期国策の件、長期国策なんてすごく大冗談に構えたもんですから、昨日はですね、ちょっと取り留めない話になってしまいました。しかしですね、なんか本書くときもそうなんですけど、前書きというのは、まあ、それほど重要なことは書いてないんですが、まあ、この本を読むにおいて、ちょっと心に留めてもいってほしいこととかですね、こんなことを書こうと思ってますなんてのをちょっと軽く書くもんですから、まあ、僕なんかは前書きはあまり力入れないんですね。本文の論理をきちっとするってことで。ただ、長期国策を話すときですね、どうしても現在の歴史の教育とか、まあ、科学の教育もそうなんですけども、なんかこう日本人は本質的に非常に頭がいいんで考えも深いんですけど、なんていうのか体系的に相手に伝えることが下手なんですね。それで結局まあ一番この長期国策を話すにあたって一番注意しなきゃいけないのはやっぱり今までの間違った教育が頭に入ってるってことなんですね。まあ、例えば日本よりか中国の方が歴史が古いって考えてる人多いし、それから文明っていうのは国家ができて身分差別ができて戦争しなきゃダメだと思ってる人も多いんですね。まあ実際上はそう思ってないんですけど、古代エジプトとか、それからそういったその古代中国とかいうのを学ぶとですね、そこに王様が出てくる。戦争も出てくるんですね。そうしますともうそれがないとですね、原始的な社会って言ったら、まあみんなで平等にやってるなんて言うとすぐ原始的だと思ってしまうんですね。そこをこの、長期国策を考える上には一番重要なところなもんですから、ついぐずぐずとなんか取り留めのない話をですね、第1回してしまったんですが、第2回、今回からはですね、まあ具体的にきちっとした論理で話していこうというふうに思っております。で、まず近未来の世界というものが、なぜ日本がそれの中心的存在になるかというふうに、ヨーロッパ、アメリカの非常に頭のいい人たちがそう思ったかっていうことがまず我々はそこからスタートしようかと思ったんですね。っていうのは空理空論から日本の長期国策っていうと非常に意見がこうバラバラになっちゃうと思うんですね。まとまった意見も出ないし反論も出にくいっていうこともありまして、考えて私はそこからスタートしようと思いました。ヨーロッパの人はちょっとおかしなところもあるんですね。っていうのは自分たちは奴隷を使ったりしてるのに人間は平等だと言ったりですね。自分たちは自分だけいい思いをしようと思ってるのに差別がダメだとかね。自由と平等がいいとか言ったりね。それからなんか平和がいいって言ってみたりとしたら戦争ばかりしてたりですね。そういうところがあるんですね。まあ二面性っていうかそういうのがあるんで、まあそれには注意しなきゃいけないんですが、やはり非常に厳しい戦争を繰り返してましたんで、頭の中はかなりクリアであるということなんですね。まあやっぱり人間というのはぼーっとしてたらあんまり大したことないし、競争をガリガリしてるときは頭を冴え渡るっていうことがあります。それですから僕はですね、日本の長期国策を考えるにあたって、私の頭の中にあるとか、日本で議論されていることをベースにしないで、わざとヨーロッパ、アメリカが議論していることを議論し始めようと。それを日本の光を当ててみる。つまりアメリカ、ヨーロッパっていう非常に競争の激しい、あまり人格的には尊重できない人たちの非常に優れた人たちの考えに日本という光を当ててみて、そしてそれをもって日本の長期国策を考えるよすがにしようというのが今度のこの日本の長期国策の体系を話すにあたった私のアプローチの仕方なんですね。で、今日は2回目ですから、少し本質に入りますと、近未来の世界がなぜ日本にリードされるのかと考えたか、アメリカ、ヨーロッパの人たちが近未来の世界ですね。今 AI が始まろうとしている。AI の中核はアメリカになりますね。それから、まあ今中国がどうなるかわかりませんが、BRICS のような新しい進行に出てきたところもある。その中で日本はどちらかというと、まあ日本国内の議論ですとね、これから衰退すると。現在はもうすでに衰退してると。まあいうふうに思ってる人もいますね。産業も衰退してるし、人の心も昔のような覇気がない。わけのわかんないことが時々政治に台に上がるっていうことですね。まあこの前 NHK が女性の母親っていう表現を何回も使ってました。 女性の母親っていう、用語を NHK のニュースで使ったっていうのは NHK の中で母親は女性とは限らないという意見があったからですね。まあ、こういった意見が日本の中の特に NHK の中で出てくるっていうことは、まあ、日本の考え方がものすごく大きくブレていると。そのブレ方がですね、母親が女性とは限らないというところまで来てしまっている。まあ、それが現在の日本人の自信のなさにもなってるし、まあ、政治が乱れている原因にもなってるわけですね。しかし、その日本をですね、今後の近未来の世界のリード役であるというふうに、なぜヨーロッパ、アメリカの頭の切れる人たちがそう思ってるかと、まあ、いうことを中心に話を進めていきたいというふうに思っております。もちろんそれにはですね、まずはそのアメリカ、ヨーロッパの頭の鋭い人たちが日本をどう見てるかっていうことですね。これは皆さんが NHK 見たり、それから、まあいわば日本の評論家とか文化人が外国のことを話すときに話をする内容とは基礎が違いますんでね。まあそこがすごく心配で、昨日なんかぐずぐず言ったわけなんですが、こう日本が優れているというのをアメリカ、ヨーロッパの優れた人が考えているのは何かって言ったらですね、一つは歴史、それから平和だった、それから平等であるという、それから男女が完全に平等だっていうことですね。人間の平等と男女の平等とちょっと違いますからですね。それから、信心心が特別であるって。日本人は神を信ずるんじゃないんですね。もうとんでもなく違うんですね。日本は自然を信じてるって言ってもちょっといけないんですけど、人間ではないものを信じると言った方がいいですかね。ですから、そこが違う。これもゆっくり解説いたしますが、それから最後に和ですね。和をもて尊しとなす。この和というのは日本の言語を成しておりますし、日本の社会を成していますので、和というのは一つの、まあ、なんていうか、人の和っていうようなもんなんですが、実は非常に奥が深い説明が必要であるということで、この6つですね。この6つが日本の歴史、日本人の DNA、そういうものから生まれてきて、世界から見ると極めて特異な文明を形成しているわけですね。ですからそれをまず理解しないと、ヨーロッパ人、アメリカ人が今後の世界は日本がリードするんだと言っているその根本のところが分かりにくいと思います。で、今日はまず最初に、歴史ですね。歴史で括弧して継続性と書きましたけど、この継続性っていうのはですね、なんで日本が継続性があるか。これはある時にアメリカの非常に偉い人が日本にちょっと仕事で来るので、東京に行くので、ちょっと武田先生会ってくれませんかっていうメールがですね、アメリカから来まして、もうこれ、4年前になるんですかね。それで、もう東大の総長室がちょうど空いておりまして、まあ、そこの応接室か会議室をお借りしてですね、で、彼とお会いいたしました。で、話をしまして、で、彼は非常に頭も鋭敏で言ってる理屈もきちっとしておりましたけど、結局、その時、トランプ大統領が落選しましてね、バイデン大統領が勝ったわけですが、その時に、選挙の時に不正があったと、まあ、いうふうに言われております。不正は2つあったと言われております。1つは、集計する時のコンピュータープログラムを手が入れられてて、嘘が入ってたということと、あともう1つ直接投票用紙ですね、郵便投票の投票用紙を、トランプと書いてあるものをバイデンに書き換えたと。これ実際、まあ彼がそう言ったんでそのまま僕理解してるんですが、実際に鉛筆で消して書き直せるのか、それともタイプライターみたいなのか、それともなんか違うのかはちょっとその時議論しませんでしたので、よくわかりませんが、いずれにしても、バイデン大統領が当選した時の選挙っていうのは不正があったと。で、不正は投票の集計の時の不正もあったと考えられるし、それから投票用紙の書き換えですね。それもあったと考えられる。そのことに対して、その方の見解ですね。もちろん、普遍的な道徳から言えば、投票をやってるのに、投票用紙とか投票の集計をインチキするっていうのはこれ良くない。それはアメリカ人もわかってる。しかし、それを大きな問題とせずに、現実にトランプ大統領が大統領になったっていうことの心の中を見ると、日本人だったら絶対許さないだろうってその人が言いますね。ところがアメリカ人は、まあいいじゃないかと。 書き換えたことがあってもそれを細かくね、書き換えたことあったら選挙をやり換えるとかそういうことはしないで、もうトランプ大統領でいいじゃないかとなった原因は、アメリカには永続性がまだないからっていうことだったんですよ。まあ今ここで細かくね、その方が言われたことを説明するというわけにいかないんですけども、簡単に言えば、人間の信頼性とか、人間の本当の道徳とか、あの人が信頼できるとか、日本国ってのは道徳がしっかりしてると、こういった心の問題はですね、時間を経ないと確定しないっていうのが彼の理屈なんですね。ですから、できたばかりの国とかそういうとこは嘘ついたり、もう当てにならないと。まあこういうことなんですね。だから、日本は少なくとも2000年、あるいは4万年の歴史を持っていると。しかし、アメリカは300年しか持ってない。で、彼が言った通り言いますとね、従って、300年しか経っていない国はですね、永続性がまだ成立してないと。永続性によって、その国の人が、これはいけない、あれはいいとか、いうことを判断することができる。しかも、人によって違わない。例えば、嘘をついてはいけない。お天道様の前で嘘をつかないとかですね。だから、嘘をついてはいけないっていうことは、日本では誰もそうだと言うと。ところが、アメリカではですね、まあ、嘘ついていいじゃないかと。勝てば官軍なんだと。まあ、いう意見の人もいると。この差ができるのはですね、宗教とか、理論とか、道徳の科学とか、そういうものじゃなくて、その社会が持つ永続性、つまり時間なんだって言うんですね。300年だと、まだ何がいいか、何がいいか分かんなくて、勝ったんだからいいじゃないかと。嘘ついてもいいじゃないかと。まあよく僕も海外に昔若い頃行った時ですね、海外はですね、ちょっと言い過ぎるかもしれませんが、盗まれる方が悪いっていう国もあるんですよ。日本ではもう盗む方が悪いんです。お金を盗む方が悪い。これがはっきりしてますので、日本の場合は財布を落としても、現金を落としても、警察を経て返還してくるのが 70% もあるんですね。これね、世界ではダントツなんですよ。日本だけなんですよ、実は。ええ。私もごく身近な人が、3年ぐらい前に、ある電車で、ポケットから財布がポロッと落ちたんですね。で、それを気がつかずにそのまま財布は座席にあったまま出ちゃった。出て、電車が出た途端に気がついて、あ、財布がないっすって大変だっつってね。結局、まあすぐとにかく取りに行った方がいいということで、その電車の終点まで取りに行かれまして、そこに現金もクレジットカードも、その他の証明書も全部入ったまま出てきたんです。届けられてたんですね。いや、あの時は届けられてたか、それとも、循環の車掌が拾ったか、まあ、どっちか分かんないですけど、まあ、そういったことだと。で、彼もびっくりしてました。だって、財布から1万円札が見えるんですもんね。それでも返ってくる。それで、これはまあ、日本平均で 70% 返ってくるんですから。もう、これはもう、外国から旅行に来た人なんかで財布なくした人がびっくり仰天なの。ところが、世界の多くの国、多分ね、半分以上はね、半分以上って言えませんね。もっと多いと思います。財布で現金を入れて忘れたら落としたりしたらもう帰ってこないか現金が抜かれています。それが普通ですね。で、これは永続性ですね。この永続性はもう江戸時代から成立してます。江戸時代の旅籠でです。旅籠ってのは旅館のことですけど、江戸時代の旅籠でお金を旅籠に預けるときに金庫なんかないんですよ。全然。で、女中がですね、お金を預かるとどうするかって、はい、確かに預かりましたっつって、お盆の上に、お盆にですね、お金を乗せて、床の間に置くんです。基本はですね。そうすると、次のお客さんが来ますね。旅籠ですから。したら、お盆にお金が置いてあるんですよ。全然鍵もかけてないんです。だけど、お盆に乗せたお金は、誰かのものである。という認識があるんです。もちろん、日本は、人のお金を取ったらいけないという、まず、道徳があるんですね。人に嘘ついたり、人を騙したり。するってことがいけないという、まず道徳があるんですね。これが日本の2000年なり4万年なりの歴史の中に、我々の心の中に染み込んでる。この染み込んだ力ですね。これは永続性なんだ。時の長さなんだ。時の長さがどういう力を持ってるかというのは、一般的には学問的にもよくわかっておりませんが、まあ、その人はそう考えて、僕もそう考えて。ある時に日本の二大商社って言ったら大体わかると思うんですが、二大商社の 専務取締りかなんかでですとね、食事をした時にですね、彼はこう言いましたね。日本人というのは素晴らしい力を持ってるんだって言ったんです。私はその専務さんだから、全社を取り仕切ってるし、その会社で言えばもう何千事務所もあるでしょうね、全世界に。その事務所に、日本人の事務所は、金銭的な盗難事件とか、不審な事件ってのは起こらないんです。日本人の事務所は起こらない。そればかりじゃないんです。外国人だけの事務所は、金銭的なトラブルや盗難がしょっちゅう起こるんです。ところが、そこに10人の事務所がある、海外事務所があるとしますね。その海外事務所に、日本人を1人だけ派遣すると、その人に監査役を頼まなくても、金銭的な盗みとかなくなっちゃうと。それでそれを僕に言ってくれました。僕も、あ、そうですか。日本人が1人入ることによって、全体的に道徳的な悪いことをしなくなるんですね。それがその所長であったり、その海外の事務所長であったりするんじゃなくて、一人だけとにかく社員を送れば、その社員が入ったことによって、その社員が別に目を光らせてんじゃないのに、金銭的なトラブルがなくなって、お金がなくなるとかそういうことがなくなっちゃうの。日本人は不思議な力を持ってますね、と。だからその人は専務さんで全体を統括してますから、私は必ず海外事務所にはね、できるだけ日本人を配置することにしてます。一人でいいんです。こう言われましたね。まあそれと、そのアメリカから来た方も同じようなことを言っております。それでその人はですね、このトランプ大統領が落ちてバイデン大統領が受かって不正があったんじゃないかってことに対して、日本人は不思議に思ってることでしょうと。それからアメリカ人がボロいと思ってることでしょう。しかし、もうちょっと待ってくださいとその人言いました。アメリカもやがて1000年ぐらいの歴史を経るとね、大統領選挙では不正なことをしてはいけないと。社会は不正なことをしてはいけないんだ。っていうことが当たり前の考えになるでしょうと。こう言ったんですね。で、僕その商社の人の専務の人もそうですし、アメリカから来て東京で私に会いたいと、武田先生にちょっと一言申し上げたいと言った人と本質は同じだと思うんですね。私が受けた教育ですね。それから多分教育だけじゃないんですよ。お天道様の元で嘘をつかないとかね、人を騙してはいけないとかですね、お金を盗んじゃいけないとか、いう考えはですね、実は教育でできるもんじゃないと僕は思ってるんですね。これがこの話題ですね。日本の長期戦略って言いますか、国策をどう決めるかという意味で欠かすことのできない考え方じゃないかというふうに思うんですね。もちろん日本人、我々日本人ですから、財布をちゃんと届ける、日本人はそれを心が痛いんですね。その財布を取るのが、これは人のもんだ、この人はお困りだろう。だから、もちろんお金が3万円入ってれば3万円もらうのは、取るのはいいけど、それをしては自分は人間ではなくなるっていうね、そういう心の痛み、これを日本人が考えるんですね。それでその、商社の専務さんもそれを言ってるし、それからアメリカからわざわざ来られたアメリカ人の方も、私に言ったのは、それだったと思うんですね。だから彼は、もうちょっと待ってください。アメリカも歴史を経れば、日本のようにちゃんとした立派な国になりますから、言って帰ったわけ。この歴史性というか、永続性というか、これは他の分野にも及んでます。こういう道徳的な分野ばかりじゃなくてですね。日本人の仕事の仕方、日本人の責任の取り方、人間と人間の付き合いのやり方、そういうのはすべて、この永続性によって、我々日本人は、非常に大きな立派な恩恵を受けております。ただ日本人の中に、まあ社会っていうのはね、ズルもいれば真面目な人もいるわけで、ズルはズルでいるんです。日本人が長い歴史を経てもまだ今でも嘘をついたり金を取ったり、悪いことばっかしている人たちもいます。それはちょっとこの話からはずれてですね、まあそういう暗い話もあると、まあいうことで、日本社会、日本人の特徴を一つ整理してみました。もちろん、長期国策を決めるときに、この日本人の特性を無視して決めることはできません。